い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
私はまだね、見に行ってないんだけどね、富士山隠しの幕が完成ということでね、ちょっと残念だな僕はね、両方にとってね。まあでもコンビニの上に富士山が乗ってるってそんなに珍しいことかな。
なんか刺さったんでしょうね。
まあだから SNS のパワーですよね、これね。イタリアの観光地でもね、困ってるし、ちょっとやってみてっていうことなんでしょうね。でもがっくり河口湖町の観光客が減ったりしたらどう考えるかですよね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職マネージャー必読。パーソルイノベーションでリスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀夫氏初の著書が発売。法人向けリスキリングで多数の実績を持っているからこそのノウハウをまとめた、組織やチームの成長を促進させるリーダーのための一冊です。リスキリングが最強チームを作る、書店やアマゾンで3月22日より発売。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。与野党は国会で自民党派閥の政治資金問題を受けた政治資金規正法の改正に関する議論を開始しました。焦点の連座制の導入について自民党案は、議員が政治資金収支報告書の内容を確認したことを示す確認書の提出を義務付け、会計責任者が不記載などで処罰され、かつ議員が必要な確認を怠った場合は、議員に50万円以下の罰金を科し、公民権を停止し、失職するとなっています。これに対し、立憲民主党と国民民主党の共同案は、政治団体の会計責任者だけでなく、議員にも収支報告書の記載と提出を義務付けています。
ちょっとうんざりするような議論が続いているんですけれども、ポイントの3のところで短く取り上げようかなというふうに思います。
国際刑事裁判所のカーン主任検察官は、イスラエルによるパレスチナ自治区ガザへの攻撃をめぐり、戦争犯罪などの疑いで、イスラエルのネタニヤフ首相とガラント国防相の逮捕状を請求すると発表しました。また、イスラエルを奇襲攻撃したハマスの最高指導者、ハニヤ氏、ハマスのガザ地区指導者、シンバル氏らの逮捕状も請求しました。イスラエルのネタニヤフ首相は、新たな反ユダヤ主義だと猛反発し、アメリカのブリンケン国務長官は、誤った決定に対処する適切な措置を考えなければならないと表明しました。
国連がね、世界のあらゆる紛争に対して力を振るってきた時代が終わって、国際機関の役割が小さくなったのかなと思ったらですね、改めてこの裁判所のね、パワーというものをですね、確認することになりましたね。国を超えた司法権力というものが存在するっていうことは、ある意味私はね、いいことだと思ってるんですよね。国が全てだという世界ではないと。だから例えば中国が台湾を攻撃なんかした時に、国際司法裁判所が中国はそれは国内問題だって言ってるんだけれども、どうなるのかなというところまで私は発想が及びましたよね。
イランのライシ大統領と外相がヘリコプターの墜落事故で死亡しました。イランでは米欧などからの経済制裁で西側諸国の航空機を新規に導入することが難しく、墜落した機体は1979年のイスラム革命前の親米政権時代に輸入されたものだった可能性が指摘されています。
これはね、メーカーはベルという会社です。 ベルはですね、イランの革命以来、イランに対する部品輸出とかですね、整備とかはしていないと言ってるんで、国内の技術者が自分たちでやってたんでしょうな。いろんな報道があるんですけれども、35年使ってたヘリコプターだとこう言われているわけですよね。だから制裁も長引くとですね、じわりじわりといろんなところに効いてくるなというのがわかります。だからロシアの制裁もですね、当初は抜け穴がいっぱいあって効果ないんじゃないかとか言われていたんだけれども、やっぱり制裁というのは効いてくる。北朝鮮の金正恩が文在寅氏と会った時に、やっぱり制裁きついんだと言ってたっていう話はですね、結構的を射ているなというふうに思いますね。
日本の長期金利が上昇し、およそ11年ぶりに 1% をつけた後、週末に 1.005% とおよそ12年ぶりの水準をつけました。国内債券市場に円安による物価押し上げをとどめるために、日銀が早期に追加の利上げや国債買い入れの減額に動くのではないかとの思惑が広がり、新発10年もの国債が売られ利回りが上昇しました。
これはポイントの1のところで、今週結構ね大きな話題になったので取り上げようかなというふうに思います。
先週初めて4万ドルの大台に乗せたニューヨークダウは3万9000ドル台へ大幅に反落しました。アメリカ経済の底堅さを示す経済統計が相次いで、 FRB 連邦準備理事会の利下げ開始時期が後退するとの見方が広がり、持ち高調整や利益確定の売りが膨らみました。
今日の東京もね、かなり大きく下げましたんで、これもポイントの1のところと合わせて解説したいなというふうに思います。
アメリカのオープン AI が将来の高度な AI の実現に備えた安全対策チームを解消したことが明らかになりました。退社した元幹部は新技術やサービスの導入を急ぐ方針を批判しています。一方、オープン AI は対話型生成 AI チャット GPT の音声機能の一部を一時的に利用停止すると発表しました。音声がアメリカの俳優スカーレット・ヨハンソンさんの声に酷似しているとの指摘が出ていました。
これはポイントの2のところで取り上げたいなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは長期金利が 1% 台に乗せました。
1% に乗ってね、じゃあどんどん上がるのかっていうとそうでもないんですよね。上を見ている感じもしないので、まあ私はね、日銀がね、国債の買い付け量を減らすっていう通知を出したことがあったんですよ。いよいよ始まるのかなと思って、でもしばらく反応がなかったら、そのうちスルスルスルっと、まあ 0.97 とか 1% に近いところはあったんですけれども、上がってきてですね、 1% になったら世の中のマスコミが大騒ぎして金利ある世界とか言ってね、あ、そうね、まあ 1% だから 0.975% よりはちょっと上だよねと思って、そういう意味ではですね、日本も 1% 台の長期金利とは。でもね、これ定着するかどうかかなり怪しいなと実は思っているんですよ。
そうですか。
というのはね、やっぱり景気弱いじゃないですか。はい、GDP も弱いわけだし、じゃあ日本の景気が本当に強いかっていうと、株なんか見てるとね、4万いったけど、その後またダラダラダラっと下がって、今日も大きく下げたりしますよね。
はい、
日本の景気本当に強いのって言われれば、強くないっていうのが当たりだと思います。それはどこと比較するかって問題だけど、成長率はですね、はるかに 2% を下回っているわけだし、物価上がってるから金利上がっても自然だよねっていう論理はあるんだけれども、あとね、最近ね、海運相場がものすごく上がってるらしいので、そうすると消費者物価また上がる。そうするとどう見たって、円安阻止のためにも金利上げなきゃいけないっていう気持ちはわかるし、でもマーケットがちょっと先読みしている可能性があるなというふうに思うんですよ。今週のね、金利の動き見てても 1% 上回ったから、さあどうなるっていうふうなことでもなくて、 アメリカの金利の上げっていうのはね、政策金利を 0.5% 上げましたからね、はい、それに比べれば日銀はあれ次 0.25 にすんのかよ、その次は 0.5 かよっていうと 0.5 以上はほとんどいかないだろうっていう意見が強いわけで、そういう意味ではですね、金利が上がったということは、そういう意味合いで、まだもうちょっと様子を見なきゃいけないと思うんですね。
はい、
で、1.004 とか5になった時には、金利差はアメリカとどのくらいあるかなと思ったら、3.4 とかね、縮んだなと思って、ドル円見たら、156円だったんですよ。やっぱりね、3% 台の金利差というのは、日本の金利が多少動いても、ドル円相場には響かないっていうのはよくわかりましたね。これが例えば日米金利差が 3.25 とかを下回ってくると、かなり円に対する上昇圧力が生ずる可能性があって、 3% を切ったらかなり強いと思うんですよ。でもどう見てもですね、後で言いますけれども、アメリカの金利がどんどん下がる環境にない。 FOMC の議事録でもですね、やっぱり何人かの委員の中からやっぱり我慢強く待たなきゃいけないんじゃないのっていうのと同時に、何人かは利上げの可能性さえあるということを示唆していたみたいなんですね、議事録から出てくると、はい、でかつ直近の PMI が相当強いんですよ。ダウはそれもあってドスンと木曜日に下げたわけですけれども、金曜日どうなのかわかりませんけれども、やっぱりアメリカの経済は強い、強すぎるがゆえに懸念だと、金利は下がらないという環境にあって、日本は物価が上がってるから日銀が次何かするかもしれないという思惑で金利は上がってんだけど、はい、じゃあ景気が強いかというと、どう見てもそうでもないよねというところがあると思うんで、1% 台のせ、ものすごく重要なことですって言いたいんだけど、どう考えてもそうじゃないなというふうに思ってまして、
はい、
一番問題なのはですね、長期金利 1% になりましたと、じゃあ 1.25% になりましたと、で、1.25% になった時に、アメリカの金利がちょっと上がってればですね、金利差は 3% 切らないわけですよね。そうすると、日本の金利少しずつ上がってるけど、円はちっとも円安から抜け出せないよねというジレンマになる可能性があると思っているんですよ。だから今、日本の株も含めてですね、世界の株もそうなんですけど、じゃあどっち向くんだというところで悩んでいるところなんですよね。で、一つはっきりしているのはアメリカの景気は強いということです。強すぎると株が下がるという環境になっているんだけれども、日本の場合はやっぱりですね、もう何回も言ってるんですけど、本当に景気を強くするための措置を地道にやっていくしかなくて、政治資金の問題も非常に重要なんだけど、やっぱり5年後10年後を睨みながらですね、日本経済をいかにして強くしていくかというところをですね、本格的に政治にも議論していただきたいなというふうに思いますよね。
次はアメリカのオープン AI が安全対策のチームを解消したことが明らかになりました。また、音声機能の一部を一時的に利用停止すると発表しています。
生成 AI ってほとんど日々ものすごく変化してるんですよ。僕それ実感するのはね、毎朝面白いから、ジェミニの 1.5 とチャット GPT の4オムニをですね、両方自分のマシンに入れておいて、これいつもバージョンアップして最新のにしてるんですね。で、例えば今朝だと、日本の国会は政治資金規制改正に関する議論で悶着してますが、どういう論点があるんでしょうかというところから始まって、プロンプトをどんどん新しくしながら、両方の機能を確かめてるわけですよ。で、いつもはね、ジェミニの方がね、相当納得できる回答が出てくるんですね。
そうですか。
で、今朝に限って言うと、チャット GPT の 4O の方が非常に明快な答えが出てきて、ものすごく進化させてるなっていうのはよくわかるんですよ。
はい。
だから、お互いがね、日々競争している関係ですよね。それはね、見ていてわかるんですよ。利用する人間としてわかるんですよ。私のプロンプトの入れ方がどうかっていう議論があって、それは皆さんそれぞれ検証した方がいいと思うんですけども、商売がうまそうだなと思うのは、オープン AI の方です。
あ、そうですか。
あのね、やっぱり課金システムとか含めて、すごく熱心に広告してくるし、Facebook なんかでも、まあ僕がそういうことに興味があるってことは分かってるからだと思うんだけど、ちゃんと最新版ダウンロードしてお金も払ってるのに、常に2番目の記事にはですね、オープン AI が 4.0 を出したぞってこういう広告が出てくるわけですね。アルトマンっていう人はそういうビジネスマン的な面があるので、非常に熱心なわけですよ。 もちろん、グーグルのジェミニーもね、興味深い存在だとは思うし、私はどちらかというと今まではね、今朝まではジェミニーの方がいいなと思ってたんだけれども、今朝ね、チャット GPT の4王もなかなかいいなと思ったりしてて、オープン A は動きが激しいなということは感じてるわけです。で、そのオープン A をめぐるいろいろな動きがここ数日間でも出てきたっていうのがそのニュースでですね、例えば、ウォースリージャーナルを傘下に抱えるニュースコーポレーションが提携して、はい、オープン AI がウォースリージャーナルの記事を取り込むことを許すと。その代わり、390億相当高い金額のね、代金をオープン AI がウォースリージャーナルに払うと。で、オープン AI について言うとね、ルモンドも使っていいよ、でもお金ちょうだいねっていう契約も結んでるわけですよ。ところがニューヨークタイムズはですね、オープン AI けしからんと、俺たちの記事を勝手に使っていると、分かれるんですよね。つまりオープン AI の動きが激しいので、世界でまあまあ信頼を得ているメディアが、それとどう付き合うかっていうのに迷ってるわけですよ。僕はね、こう考えるんです。知らないうちに吐き出す文章の中に混ぜ込まれるよりは、はい、ウォールストリートジャーナルみたいに、これはウォースリージャーナルがこう言ってますというクレジットを与えてもらった方がいいのではないかなという気持ちにだんだんなってるんですよ。つまりね、インターネットも出始めの頃はもうみんなが書き込むわけだから、はい、で、くだらない情報の方が多いんですよね。でもだんだん情報が選別されていって、ニューヨークタイムズはいいねっていうことになって、ニューヨークタイムズのネットの契約者がものすごく増えて、ニューヨークタイムズというのは黒字になってるわけですよ。で、それはインターネットの世界でもやっぱりニューヨークタイムズはしっかりした記事を書いてるね、信頼できるよねっていうことで、ニューヨークタイムズの電子版がものすごく売れたという経緯があるわけですね。日本でも日本経済新聞はですね、生成 AI は記事を作る上では使わないとこう宣言してるんですよね。で、それはもう素晴らしいと思うんだけども、じゃあチャット GPT とどう付き合うんだという話になると、これはやっぱり結構難しい話で、例えばニューヨークタイムズが喧嘩をずっと続けて、ニューヨークタイムズが決してチャット GPT に使われないということになると、人々がもし今までの検索ではなくて、自然に最近そうなっているんだけれども、生成 AI の分野に誘導されながら答えを得るようなことになると、どういうことになるかというと、存在が小さくなるわけじゃないですか。
そうですね、
ニューヨークタイムズは俺はもうやらんと言ってるわけだから、これからどう変わるかわかりませんよ。そこら辺は考え方なんですよね。要するにオープン AI が吐き出す膨大な文章の中で、どういう存在を占めるのか、従来の信頼感の高いメディアと言われている会社がね、そういう問題になってくるんですよ。今朝ね、ジェミニーはこう言ってきたんですよ。その問題は私はまだ学習していないので、従来の検索で検索してくださいって出てきたんだよね。でもまあ、それは日本の政治資金規正法改正の問題については新しい。
はい。
でも僕はジェミニーはどっちかと新しいものを取り入れることがうまいと思っていたので、今日はちょっと意外だったんですよね。まあだからね、多分ね、そう評価はね、ほぼ日々変わると思うんですよ、僕はね。生成 AI の世界ってのはそういう世界で、すっごい勢いで進化してるんですよ。だから皆さんに話すためにも毎日一回ぐらい何かの問題投げかけて、どっちの回答が興味深いかっていうのは見ていかなきゃいけないなと思って見てるんですけれども、そういう意味ではですね、オープン AI は期待もあります。はい、でも一方で、とにかくなんか早くやっちまえというところがあるんで、声がヨハンソンさんに似てるんじゃないかと。
はい、
だって、アルトマンさんがね、ヨハンソンさんに声やってくれませんかって言って断られてるのに、それに似た声出すってね。いや、僕はあんまり知らないんだけど、ヨハンソンさんの声ってのはすっごい魅力的らしいんですよね。聞いた人がそう言ってました。だから、それ欲しかったんでしょう。最後は5種類選んだで、決してヨハンソンさんの声ではないって言ってるから、結局望んでた声がヨハンソンさんの声に近づいたってことでしょ。
はい。
生成できるってことですよ、それは。だから、危うさもありますよね。オープン AI っていうのは、特殊な企業形態をしているっていうのと、人事もかなり荒れた、
はい、
安全性を高める、制御できる委員会を解散した、懸念材料ではありますよね。結果的にはですね、やっぱり出てきたプロダクトをどうやって評価して、どのくらい信頼性が保てるかという話なので、それはやっぱり見ていくしかないなと、今余談を持ってね、はい、この会社はダメだとかいいとかは言えないなというふうに思ってます。
次は、国会では政治資金規正法の改正に関する議論が始まりました。伊藤さんはどのようにご覧になっていますか？
まあね、この問題やり出すと1時間かかりますよ。とにかくポイントはね、 4つですよね。議員への責任強化、これはまあ連座制という単語がそれを象徴するわけですけれども、どうも連座制という単語を自民党は使いたくない、だから確認書に署名するとかしないとかね、そういう話していて、はい、あとは政策活動費を自民党は出してるわけですよ。でそれがやっぱり記載したしないの話になって大きな問題になってるわけですよね。で、パーティー券がありますよね。パーティー券、はい、これは自民党と公明党が一番揉めてるところなんだけども、公開基準を10万円にするか、いや、5万円でいいという話になっていて、で、もう一つはですね、やっぱり企業団体献金のいいか悪いかという話で、これは自民党は維持したいと言ってるんだけれども、他の野党の案はですね、ダメと言ってると。で、私はね、企業やその団体が政治献金することも全面的に禁止するのはどうかなと。それは迂回してですね、社員が献金するとかいう形になっているし、要するに重要なのは透明性だというふうに思ってるんですよね。はい、だからそこは与野党の話し合いだなと。でもね、今言えるのは、今案としても自民党案、維新案、立憲国民案といくつかあってですね、はい、維新案の中も、まあ自民党さんの出方次第ですみたいなところもあるわけですよ。これは非常に難しい事態で、まあ6月の23日、それ締めるということになると、あと1週間ぐらいで合意しなきゃいけないんだけど、どうやって合意するんだろうというふうに思ってますね。でもね、僕はその議論を見ながらね、もうちょっと国会やることあるんじゃないのと、さっきも言いましたけどね、はい、日本経済どう強くするかというような話もあるわけだし、そちらもはるかに重要だと思うので、結局は運用がいい加減だったらですね、どんな法案作ったって意味ないわけじゃないですか。はい、だから運用体制をしっかりすることがやっぱり重要でですね、今までだってなぜ検察の手が自民党の派閥に入ったかといえば法律に違反したことをやってるわけだから、今までの案だって各党がしっかり守ってればああいう事態にはならなかった可能性もある、はい、まあ良い悪いの問題は別としてね、そういう観点でこの政治の動きを見ていきたいなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
私はまあ新しいところにも行くんだけど定点観測してるんですね、
はい、
で自分が好きなもんだから築地場外市場のですね、トリトーっていう店に、これね、何が好きかというと、親子丼もまあいいし売りなんだけど、水炊きが好きなんですよ。で水炊きね、鶏の肉と野菜を入れて、
美味しいですよね。
二日酔いの次の日がいいね、あれはね。水分が多くてずーっと行ってんですよ。二週間に一回は必ず行くな。
そうですか。
それでね、コロナが明けた時は比較的他の店々が混んでいるのに対してね、要するにインバウンドが増えてきてるわけじゃないですか。今年間4000万ぐらい来てるので、寿司屋混んでますよね。
あ、そうですね。
海鮮丼のお店混んでます。でも鳥島だけはね、あんまり人がね、つまりインバウンドの方が入らなかったんですよ。でそれは水炊きとかね、親子丼っていうのが海外に知られていなかったからだと僕は思っていて、
まあ、お寿司とかよりは知名度低いですもんね。
しめしめと思っていたんですね、でところがコロナが明けて1年2年経ってくると、最近何が起きてるかというと、ものすごい朝から混んでるんですよ。
そうですか。
ものすごい朝から混んでて、おいおいと思ってね、もうちょっとで入れなくなるかもしれないなと。まあ寿司屋と海鮮丼はそういう状況になってきてるので、築地の場外っていうのはね、
はい、
ものすごい人なんですよ。でね、見てるとこんなにうまいのに入らないなと思っていた時期から比べて、着実にアジア系のインバウンドの方が入ってくるんですよ。でそれはね、やっぱり人間ってほとんど同じなはずなんですよね。ホモサピエンスなので、日本人が美味しいと思って食べてるものはね、彼らも慣れれば食べるはずなんですよ。でそれは僕はニューヨークにいた時にね、ラーメン屋があって、昼はラーメン屋、夜は雀荘っていうところでよく遊んでたのね。それなぜかっていうと、昼はサラリーマンを含めて外国人でも食べてたんですよ、
はい、
でも夜はラーメンは食べるっていう風習は多分なかったんですよね、ニューヨークの人たちにね、
はい、
で日本人が昼飯食ってラーメンね、で夜は雀荘になってたんですよ。じゃあその時に比べて今何が起きてるかというと、 ラーメンだけで夕食食べるインバウンドの人はいっぱいいるわけですよね。
はい。
つまり、あれは日本の味を彼らが覚えたことを意味するわけですよ。で、僕もアメリカ行って、美味しいステーキの味とかは覚えた。まあ、美味しくないステーキの味も覚えたんだけど、それ、味を覚えて私は寄ってるんですよ。はい。で、私は築地の鳥頭でね、あ、この人たち、日本の味を味覚えしてきたなと思っているんですね。それは、多分こういうプロセスです。勇気ある人が、トリトーに入りましたと、はい。水炊き食べましたと。日本人が食べてるものでね、頼んでみるから、多分親子丼から入ったと思うんだけど、うまいなと。それでね、ネットに書くわけですよ、彼らはね。必ず写真撮るから。そうですね。それで広まってるんじゃないかと思うんですよね。まだね、コーカシアンの人はあんまり入ってないけども、はい、すぐいっぱいになるのと。実は思って
そうでしょうね。
だから日本人がうまいと思っているものは、彼らもうまいだろうと思うと。ということで言えば、味覚えしていくだろうなというふうに思ってるんですね。で、私もニューヨークで味覚えしたから、
はい、
イタリアでもフィレンツェではやっぱりね、イタリアうまいなと思ったわけだから、でそうすると、ね、何が起きるかって将来像を考えてみると、日本人がうまいと思って食べている店で、今インバウンドの人が入ってこない店は、ほとんどインバウンドの人が知るところになるというのが私の結論なんですよ。
はい、
でね、銀座で和菓子屋さんも含めた銀座商店会なんとかっていうのがあって呼ばれて話してね、和菓子屋のおじさんがね、インバウンドの人はあんこがダメなんですって言うんですよ。
あ、そうですか。
四ツ谷のね、有名なたい焼き屋さんを売り出している人もいるんだけど、全体的にはあんこがダメなんですよ、外国人はね。特に高菓子屋がダメなのね。でもね、僕はその時にね、こう言ったんですよ。いや、10年経ったら彼らあんこ食べるようになります。あんな美味しいものを食べないわけがないと。
そうですよね、う
ん。ホモサピエンスとしてね、本来は同じ味覚を持っているはずなんだけれども、親から教わった味とかがあってね。だって、ウニイクラなんてね、昔は外国人なんか絶対食べなかったんだけど、
ね、
今美味しい美味しい
です
ってね。だからちょっと拡大しすぎかもしれないけども、外国人の人たちの日本に対する味覚感度は高くなって、それが発信されると、まあまあ恐ろしいことになるなと、ちょっと大変な時代になるかもしれないですね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、日本の味を覚えるインバウンドでした。のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
今週のニュースで面白かったのは、長野市中心部でオークション相次ぐ、首都圏からの移住もっていう風になってねあ、そうかと。新幹線乗ったのにあっという間なんですよ。
確かにそうですね。
あっという間という点では水戸もそうだし仙台もそうだし、はい、都心があまりにも高くなったんでということで、やっぱり交通の便がものすごく良くなったんで、波状的に広がってんのかなとまあもちろんそれは一部の人もあるだろうし、まあ長野が選ばれるのはね、地震対策かなという感じもね。
あとやっぱり自然が豊かですね。
まあそうだね。東京の都心のマンションが値上がりしてるっていう話ばっかりだったんだけども、長野市中心部でオークション相次ぐというのは面白いニュースだなと思いました。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。